お願いします。
営業マンって言われると私は来られるとすごく嫌なんですけども、これってなぜなんでしょう、うん、
なるほどね、例えば長さんが、はい、家にいてて、保険のセールスマンが来ますよって言われたら、はい、やっぱ身構えちゃうよね。
はい、
やっぱ嫌だと言われる。これ冷静に考えたらさ、なんで嫌だと思うの？
なんか売り込まれる感じがするんで嫌です。
なるほどね、はい、僕はねこう考えてます。営業マンはお客様相手、見込み客でも何でもいいんだけど、その対面する相手から3つのものを奪うって言ってるんだよ。3つのものを奪うっていうふうに僕は言っていて、その3つのものって何かっていうと、すごい大切なものを奪ってくると。だから対面する人、嫌だなと思う人は何でかっていうと、大切なものを3つ取られるからだと僕は言ってるわけね。まず1つ目何かっていうとお金です。で、2つ目が時間です。そして3つ目が思考です。考え方、思考ね、思考を取られるっていうことを言ってるわけね。まずお金っていうのは分かりやすいよね、
はい、
なんか変なもんとかを買わされてしまうとか、売りつけられるとか、で欲しくもないものを、例えばすごいねセールストークで舞い上がってしまって買ってしまった。で、例えば家帰ってみたら、あれなんでこんなもん買ってもたんやろみたいなね、うん、例えば東急ハンズとか行ったらさ、なんか今はもうコロナでできてないけど、実演販売みたいなのやってるじゃない。でそういうの見てると、うわーって舞い上がって買ってしまって、で普段使いもせえへんやりもせえへんものを買ってしまって、あとであれなんでこれ買ってもたんやろなみたいな、であとでその後ろの方にしまってあるみたいな感じになってたりとかするわけよ。でも実演販売は許されるのは何でかっていうと、安いからだね。そんなに高くないわけね。実演販売するやつで50万も100万もするやつなんて衝動買いなんかできないからね、
はい、
そんな売ってるわけないのよね、うん、だけど訪問販売の人たちっていうのは300万とか500万とか下手したら、まあ安くても50万とかね、絶対30万以上だわ。もうとにかく50万とか100万とか2、3万で買えるものを50万で売りつけるみたいな感じだから、だから嫌なのよ。もうゴミみたいなものを売り込まれるとかで、まあ、嫌がって買わされてしまうとか、とにかくお金を奪われちゃうっていうのが多分第一の一番初めに来る奪われるものでパッと出てくるのね。で2つ目何かっていうと時間ね、時間が奪われちゃいますよ。その商談だとか聞きたくもない話を聞かされてしまうとか、断ってるのになかなか帰ってくれないとか、その時間を奪われてしまう。チャンスさんもそうだよね。例えば家行っててキンコーンってなって、なんかセールスの人が来てて、〇〇の件なんですけど一度お話を聞いてみてくださいとか言って言われたら、話聞きますか？
聞かないです。
聞かないよね、はい、だって忙しいからとか言って前も言ってたもんね、はい、忙しいんでってプチュって、もう多分今やったらインターホンもね応答しないとか、応答したとしても今忙しいんでちょっと帰ってくださいとか言って、もう相手にしないと思うよ。忙しいから、時間を取りたくないからっていう話だと思うんだよ。そんな例えばゴミみたいな商品とかくだらないもののセールストークなんて聞きたくもないんだよね。いくらお金を出さないからって言っても、そんなものに自分の大切な時間を取られたくないわけですよ、うん、時間っていうのはかなり大事で大切なものです。軽んじてる人がいっぱいいてるとは思うんだけど、相手の時間を奪うっていうことは命の時間を奪うっていうふうにね、鴨頭さんなんかも言っているように、相手の命を奪っちゃうみたいな感じだから、時間っていうのはどんな金持ちでもどんな聖人君子でも大統領でも同じ24時間しか持っていないから、その1時間を奪い取っていう感じだからね。本当はもっと違うことやりたかったんだ、本当はもっと他のことやりたかったんだけど、あなたの話を聞くためにその時間を中断してやめたりとか、やりたかったことをやめてその話を聞かなきゃいけなくなってくるわけね。でパッと聞いて、あ、やっぱりいらないな、いらないって言っても、いやいやいやいやいやって切り返しトークを使ってくるわけね。粘ってきたりするわけよ、うん、粘るやつが正しいみたいな感じで教育されてるわけだから、粘れよとか言って言われてるわけやんか。なんかそういうのですっごい鬱陶しいと思う。でそれで時間を取られたくない。で一番 の問題がそのあれ、対応したりすると言いくるめられちゃうから、対応一切しないと、帰ってください、忙しいんです、帰ってください、帰ってくださいってきっぱり断るっていうのがね、まあインターネットとかでもいっぱい書いてあるように、そういう風になっていますよと。時間を取られたくないっていうのがあると思う。で次3つ目が思考を取られる、うん、思考ね、何かっていうと、こんなんいらねえやと、私の人生の中で、私の生活スタイル、今の生活スタイルの中でそんなものはいらない 多分使わないっていうものをその場でおーってこう舞い上がらされて買ってしまうってことでしょ、そんないらないものを。ってことは自分の思考を相手の思考に塗りつぶされるってことだから、いらないなと思ってるやつがだんだんあった方がいいのかな、いやあったら便利だぞ、まあ欲しいみたいな感じにスーパーセールスマンならしちゃうわけでしょ、簡単に言えば。そんな風に自分の思考がぐわーって変わってしまうから、その自分の思考が取られてしまう。しかも訪問販売の人たちは、下調べさせないで他者と比較させないとで衝動買いさせるってことだから、比較検討させてくれないわけよ。え、こんな商品あるんだ、え、じゃあ例えば他にもあるんじゃないのか、他の会社はどうなんだろうと、で標準相場っていくらぐらいなんだろうっていう、そういうのを調べたいのに調べさせてくれないわけよね、訪問販売の人たちって、営業マンの人たちって。だって下調べさせられたらキャンセルされるんだもん、他社と比較されたら契約なんかするっこないんだもん、だってぼったくりだからだからそんなことさせずにやるわけよ。だから調べたい、比較検討したい、で他の人の話も聞きたいっていうのを、それを全部シャットダウンさせてしまって、自分で決めろっていうふうになってしまうわけよ。で今決めたらお得だっていうふうにこう勝手に勘違いさせられてしまうわけだから、自分の思考がなくなってしまうわけね。相手の思考に塗りつぶされてしまうわけだから、それも嫌なわけよね。だから営業マンと会いたくないっていう人はこの3つね、この3つから嫌だなと思われるわけよ。会いたくないな、喋りたくないなと、で家に来られたらものすごい迷惑だなと、電話でも一緒ね、電話なんかかかってきたらめちゃくちゃ迷惑だな、だから怒鳴られたり怒られたり しちゃうわけね、営業マンの人って。だから営業マンの人は3つ相手から3つ奪ってるっていうことを自覚した方がいいと思うんだよ。お客さんもさ、もう何もわからない状態なのに売り込んでくるわけだから、もう余計反発するよね、やめてって。例えば、なんだ、うちだったら、外壁塗装とかね、屋根の塗装とか、まあまあ、あと2、3年後かなとか思ってる時に、ブカラーってやってきて、今すぐやらなきゃダメですよって、見てくださいとかって抵抗すられて、もう色ついてるじゃないですか、もうダメですよ、雨漏りしますよとか、とか言って、で、今ならなんとみたいな、50% オフでみたいなことを言われるわけじゃん。ね、200万のところを今やったら100万でやりますよとか言って言われて、とか言って、じゃあみたいな感じで言って、で金額の相場見たらだいたい100万ぐらいで屋根と外壁ぐらいやりますよって言っても、じゃあその100万円でその塗料っていうのは本当にいい塗料なのかどうなのか、本当はもっと、ね、程度の低いやつなのかどうなのかとか、なんかいろいろ調べたいこといっぱいあるのにもかかわらず、調べることができずにその場で契約されられてしまうっていう、でそれで信用したらドヒャーっていうことが後で起きたっていうのが過去散々あったわけだから、だから何もわからない状態でいきなり売り込んでこられるとものすごい警戒するわけね。下調べできていない状態、無防備な状態で来られると、いやちょっと来ないでくれますっていうふうになっちゃうわけね。武装させてとお客さん側も、いや知識を吸収したいんだと、知識武装させてよって今のお客さん絶対今言います。知識武装させろ、だから今の、お客さんって知識武装してからじゃないと営業マンと会いたくないと思うわけよ。知識武装してくるのが当然だと思ってこれからやらなきゃいけないわけね。じゃあまず警戒心を解くためにはどうしたらいいんですかと。もう営業マンって言ったら絶対誰もが警戒するからね、警戒しますよ。でじゃあどうやったら警戒心をなくすことができるのか、これはもう僕は何度も何度も言ってる、でもくどいようだけど何度も言う、はい、自分が何者かを開示しましょうねと、自己開示しましょうと、警戒心なくすためには自分が何者かっていうのをお客さんに教えたらいいと思うのよ。でできる限り詳細に教えるべきです。家族構成だとか出身校とか、どんな思いでこの会社にいるのかとか、なぜこの商品を売っているのかとかね、で自分はどういう人柄なのかとかいうのも全部全部こと細かく、そういうのをこと細かく開示すればするほどお客さんはあなたのことを好きになります。あなたから買いたいってなる。それをシークレットにしてるから買いたくありませんって言われる。その辺のわけのわからない悪徳の訪問販売の営業マンと一緒だ、悪徳セールスと一緒だっていうふうに思われちゃうから、そういうのとは違いますよっていう意味を込めて、そういうのを全部書くと、あ、全部出すと、全部知ってもらうっていうのが大事だよねと。ちなみにね、名刺に載っているような例えば〇〇会社の例えば、部長の辻ですとか言って、そんなの全然全く開示したことになってないから、そんなのはね、 まず名刺に携帯電話載せてますかっていう話ね。個人の携帯電話載せてますって、それぐらいの多分みんな載っけてないと思う。だって電話かかってきてほしくないから、携帯電話、多分プライベートの携帯電話なんか絶対見せないよ、そんなの。あのお客さんなんかにね、だからお客さんなんかにって思ってるはずなのよ、そんなの。お客さんだから見せるべきなのに、僕は見せてます、はい。だけど、あの悪徳の訪問販売っていうのはやっぱり、ね、ぼったくりだし、あの商品の品質も悪いからクレームになるの分かってるから携帯電話なんか教えたくないわけよ、何かクレーム来た時にはもう俺ここの会社にいい品からもうドローンしてるでもうええわと、俺のせいちゃうわみたいな感じになっちゃうからね。だから大事なのはこちらが何者なのかっていうのをその開示することが大切ですよと。そしてもう一個大切なのは、開示することも大切なんだけど、相手がこの開示した情報をこちらの話を聞いてもらえる環境を作らないとダメですよと、お客さんがじゃああんたの話聞こうかっていうような環境を作ることが大事ですよと。無理やりこう座らせて聞けや俺の話をなんて言っても絶対聞かないからね、うっさいわってんで なっちゃうから、いやじゃあちょっとツイッターの話面白そうだし興味もあるしちょっといっぺん聞いてみるわっていう状況にさせなきゃいけないわけね。ここは頭をフル回転して考えなきゃいけませんよと、聞いてもらえる環境ってどうなんだろうと、お客さんの都合のいい時間ってどうなんだろうと、その話を僕の話を信じてもらうためにはどうしたらいいんだろうと、どういうエビデンスがいるんだろうかとかね、そういうのをねちょっと考えた方がいいわけよ。だから今までやってきた訪問販売のやり方、営業のやり方っていうのは今さっき僕が言ったことと全く真逆のことだから、単純な話、今までやってきたことと真逆のことをやればいいってことだ。これが売れるための第一歩だし、お客さんから選ばれる第一歩になりますので、ぜひ自己開示っていうのをやっていきましょう。で、自己開示するためにはどうするのかっていう、お客さんが聞いてもらえる環境、自分の話を信じてもらえる話っていうのはどうしたらいいのかっていうのを考えてくださいねと。会っていきなりさ、ちょっと僕の身の上話聞いてくださいよなんて言われたら時間を奪ってるからね、そんなの。うわうるさいわっていうふうになっちゃうから、お客さんが選択できるっていう環境を作らなきゃダメですよっていう感じですので、そこぜひちょっといっぺん考えてみてください。考えてみてください。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。